またイエス様には次の時に次の機会にお礼を言いましょう、あの時はありがとうございましたと感謝しようと思ったのでありますね。彼に感謝がなかったと思わないです。感謝を彼の人の後延ばしにしたというんです。しかしここにですね、この行動に彼は大きな間違いがある、大きな祝福を彼らは失ってしまったということが今日のテーマであります。彼は癒される信仰を持っていたんです。住人みんなそうです。見ないで信じて、信じて行動する大胆な信仰を彼らは与えられていた。また切実な求めがある。そして事実その信仰により、行く途上で癒され清められたんですね。これ素晴らしいことです。しかし彼らは、急にあのサマリ人のように大声で神を賛美しながら直ちに、よろしいでしょうか、ここなんです、直ちにイエス様のところに帰ってひれ伏して感謝をするということをしなかった。それを後延ばしにしようとした。このことを通して彼らはいくつかの祝福を失っております。問題がありました。3つあります。1つが、彼らはイエス様に感謝を捧げる機会を失ってしまったんですよ。皆さん、伸ばされた感謝、遅らされた感謝というのは感謝の機会を失いますね。私たちもそういう経験ありませんか。誰々にお世話になって助けていただいて、ありがたいな、ありがたい、感謝しますって言うんですけども、その人にですね、感謝するよりももう本当に、よかった、助けられたって言って満足しちゃいましてですね、後で連絡しとこうと思いまして、後で手紙書きましょうと思ってですね、こう遅らせますとね、もう目の前の忙しさの中で元気になった、助かったということで、目の前にいっぱい仕事があるわけです、やることがあるわけですよね。そしてそうやってるうちに2週間過ぎですね、感謝しなきゃと思いながらもね、先延ばしにしますと感謝の機会を私たちも失ってしまうという経験がありませんか。本田浩一先生は非常にこういう点において几帳面で繊細な方でありました。本田先生は必ずちゃんと、牧師はちゃんとすぐさまこの手紙を書きなさい、電話しときなさい、そして手紙を書きなさい、あんな遅れたらな、なんか品物つけて感謝せないかんようになるよとか言いながらですねすぐ感謝するということがどんな大切なことか、ありのまま本当にその喜びを感謝とともに相手に伝えることがどんなに大切か。手紙書こうと思ってたらなかなか書けないことがありますけれども、電話でまず届いた感謝です。それから手紙を書いたり、そういうふうにですね教えてくださったんです。なかなかですね失敗することが多いんであります。遅れた感謝というのは感謝ができなくなる可能性があるんです。皆さん、イエス様はエルサレムの途上の旅をしていらっしゃる。今日ここにおられても明日もうおられない。今直ちでなければイエス様に感謝を捧げる機会を彼は失ってしまう。私たちが問題が起こったときに、本当に一生懸命祈って祈って祈って訴えて、クリスチャンは憐れんでください、私たちはどんなに大声で祈るでしょうか。そして神様から本当に素晴らしい助けが与えられたときに、私たちはああやれやれ、これで助かった、よかったという安堵感、重荷を下ろしたという解放感に浸りましてですね、神様の感謝がいい加減になってしまう。問題があるときの声は、助けを求めるときの声です。13節。声を張り上げて、イエス様、私たちを憐れんでくださいと言ってますね。しかし、問題が解決したときの声は、9人に関しては出てまいりません。一人、サマリ人は、大声で 自分が癒されたことし、大声で神を褒めたたえながら帰ってきて、最初の大声と癒された後の大声が一つになります。同じです。こうあるべきなんです。だけど私たちは最初の声が大きいんです。必死なんです。だけども後の声は小さい。ことが解決したならば、本当に軽く感謝して、はい、おしまいと。そういうふうになりやすいのでありますね。感謝を捧げることは、簡単なことじゃありません。皆さん。本当に心しなければ。しかも、正しい。イエス元に立ち返って、ひれ伏して、感謝を捧げるという。この態度がどんなに大切かという、特にクリスチャン、クリスチャンが礼拝者です。私たちの宗教、いろんなことがあり、皆様も今週、先週いろんなことがありましたでしょう。だけども本当に神様の憐れみと助けと支えの中で、お互いいろんなところを通されてきたんじゃないでしょうか。その感謝を一つ一つ拾いながら、数えながら、本当に神の前に立ち返ってきて、そしてそこにひれ伏して礼拝する。皆さん、これが手術礼拝、感謝の礼拝。あやときには祈りを携えてくる、ことごとく感謝を持って、あなたの願いと求めを神に申し上げなさい。そのために立ち返ってくる。いずれにしましても、この礼拝は本当に一週間たびごとの神の前にひれ伏して祈りや感謝や賛美を捧げる、その時なんですね。直ちにです。皆さん、遅らせてはならない。遅れた感謝は感謝ができなくなってしまいます。感謝を失った信仰というのは、これはその祝福を失ってしまうということですね。2番目に、イエス様が癒され、イエス様に癒され清められたことが、この魂の救いに至らないまま終わってしまったということですね。皆さん、素晴らしいイエス様の癒しは即イエス様の救いではない。直ちに感謝を持って喜び賛美しつつ、癒しくださったのは、癒しくださった主のもとに帰ってイエス様のもとに披露してお言葉を受けることが救いにつながる。何時の信仰、何時を救えに、このお言葉をいただくんです。これが大切です。今日ヨハネの福音書の聖書の一家で言いましたけれども、38年ベテスマの池のほとりに、この病で伏せていたと、イエス様はこの人をご覧になりました。治りたいのか、声をかけられましたね。本当に哀れまれた。人がと。自分が未だにこうなのは、人がもっと世話してくれないから、人が私のことを気遣ってくれないから、人が悪い、家が悪い、社会が悪い、いろんなことで。だから、イエス様は一言、立ちと、床を取り上げ、立ちと、歩めとおっしゃいました。その言葉が彼を貫きました。彼はそうだ、立ち上がったんです。そしたら歩き出したんです。歩いたことのない人が歩き出したんですね。だけどそれで終わりですよ、彼は。で、イエス様がわざわざイエス様の方から彼に近づいて、ご覧、あなたは良くなった。これ以上罪を犯してはいけないよ、罪の生活してはいけないよとご意思を表してくださいました。そしてさらに忠告を与えてくださいました。彼の病は罪から来ていた病でありました。だけども彼はイエス様を知ったんです。そこでイエス様に感謝して、ひれ伏して礼拝しなかった。そして自分はイエス様の偉大人だということで罪を広めてですね、イエス様は本当にこの安息日にそういうそのことをしたということにおいて、人々、偉大人から非難を受けるというようなことになってまいります。 彼は癒されたんですけども、どうも救いにつながってない。